暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
秋の時期は健康診断を受けるという方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、ちょうどでも今一番体重が増える時期だったりするから、
そうですよね。
この時期の人は大変かもしれないね。
はい、うん、私もちょうど先週健康診断を受けまして、
うん、
あの去年との数字の比較をしつつ、
うんうん、
ちょっとドキドキしながら行ってきました、
うん。でもまあ、あれだもんね、当日分かるのなんて去年よりも身長がどうかなとか体重がどうかな、まあ、身長も変わんないかもしれないけど、
はい、
体重増えたかなとかね、
はい、
あとはなんだそうだな、視力が良かったとかね、
そんなくらいだよ ね、うん、なんかあの視力検査は、
うん、
あの前に受けていた方が、
うん、
ちょっと上がってますねとか言われてる方がいてコンタクトをしてる側としては、うん、視力が上がるなんてとても羨ましいななんて思いましたね。あの年齢によっても検査項目が変わったりしたりもすると思いますので、
ね、うん、
これから健康診断受ける方、
うん、
また、ね、この後結果が届くと思いますので、はい、結果も見ながら生活習慣もいろいろ考えていきたいですね。
そうですね、
あの健康診断受けられたという方もいらっしゃると思いますけれども、うん、
はい、
保険と健康状態は、うん、どんなふうに関係性があるんでしょうか。
そうですね、保険はまずあれですよね、健康じゃないと入れないっていうことがあるので、加入の時期においては健康状態は非常に大事なんですね。
はい、
うん、で、まあ、あの健康な人がどのくらいの確率で病気になるだろうかとか、どのくらいの確率で亡くなるだろうかということで保険料出してるんですよね、
うん、
なのでもう入院が決まってる人なんてが入るとどうでしょうかね、確実にもう払える人が入ってくるってことは、あの要するにまあ自己率っていう、そういう率があったとしたら自己率は当然上がりますよね、
はい、
そうするとやっぱりこう計算根拠狂ってくるので、やっぱりその辺で、まあ、よくあるのが3ヶ月以内にお医者さん行ったことがありますかとか、薬もらったことがありますかとか、なんか今治療してませんかとか、何年以内にあの入院はどうですかなんてことを聞くわけですよね。
はい、私も加入の時にいくつか質問に答えました。
そうですよね、
はい、
でもあれどうですか、何忘れてたとかって言っちゃって知らんぷりしちゃえばいいんじゃないっていうのは、やっぱ考えるね、悪いこと考えてもそういうこともあるかもしれないけども、
はい、
そうするとやっぱりあれですよね、加入してすぐに例えば保険金請求、すぐに入院したとか、
うん、
手術したとかなんかなってきたら、保険会社としてみれば、え、急にこの病気って急になる病気かしらねと、うん、ね、例えばこの交通事故にあったって言えばこれは急に起きるわね。
そうですね、
うん、そもそもがね急に起きるよね。でもなんかもうだんだん悪くなってくるような病気って言ったらおかしいけども、以前から通ってたんだけども、もう手術もしなさいよって言われてたんだけども、あえて黙って入ったとすると、これはね告知義務違反とかって言うんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、で払わないと保険会社は言いますよね。
あ、そういうことになるんですね。
そうなんです。でやっぱりそうすると加入からあの1年とか2年とか決まった期間においてはやっぱりあのなんていうんですかね、必ず診断書をくださいということがありますね、
はい、
というのはやっぱりその病気って本当にこうその告知をした前からじゃないのかどうなのかとか、
うん、
どういったものなのかということでやっぱり書類取り寄せるんですよね。そして必要に応じて医療機関とかなんかに問い合わせ入れるんですよ。
へえ、
うん、ですので簡単にはいかないということですね、
うん、
ただこれが一定期間、まあ、もう5年も経った契約だよとかなってくると、もう入院とかのしたとかって言っても、じゃあ保険金をもらえますかって言った時の診断書とか必要なくて、あの自分で何日から何日入院したよなんていう申告だけでもうお金はもらえるんです。
加入の時からその保険会社の方との信頼関係をきちんと持っておかないといけないっていうことですよね。
あと大事なのはもう一つ、例えばあの加入の時に誰か担当者が来て、じゃあこちら確認してくださいってお話ししてやりましたよね、手続き、
はい、
あるいはインターネットで必ずやると思うんですけども、その時に例えば目の前にいる担当者に、いや実は私お医者さん行ったんだけどこれどうかしらねとかって言って大事なことを言ってるつもりなんだけども、その告知のところで、まあ、よく最近ではタブレットとか使いますけども、タブレットのところで記入しないとやっぱりそれは告知したことにならないんですよね、
うん、
担当者に言っただけじゃダメですよと、しっかり保険会社が分かるようにちゃんとした手順踏んで告知してくださいってことなんですよね。
加入の時からご自身の健康状態もきちんと把握して、その状態をまた会社の方に伝えるっていうのも大事ですね、
うん、そうですね、会社の人間に伝えるっていうのと伝えてもらって終わりじゃなくて、それをしっかりあれですね、こう書面ないしタブレット上に記載するってことが大事なんですね。
はい、の保険に加入できる条件、またできない条件などはありますか？
そうですね、やっぱり一定の病気とかなんかなったりなんかしてると、まずは簡単に言うと入れないと、
はい、
いうこともあります。とあとは一方で加入できるんだけどもお金の割増を頂戴とか、あるいはこの一定の条件がつきますよとか、例えばね、胃だったら胃の方でちょっと病気をやったことがあるので、この胃に関しては5年間保証しませんよとか、胃に関してって言ってみたり、この病気に関しては5年間ダメですよって言ってみたりとか、条件つく時があります。でその他にそんなことを それよりももう少し簡単な告知でいいですよっていう保険があるんですね、
うん、
3ヶ月以内だとか1年以内だとか、どんな健康診断でどうだこうだなんてじゃなくて、うん、もう簡単な告知項目3つか5つぐらいで、それでもう簡単に入れる保険もあります。だそれはもう聞くことが、3ヶ月以内に入院を勧められてませんかとか、1年以内に入院しましたかとかって、そんな程度ぐらいで保険入れるんです。
はい、
そっちが簡単でいいじゃんと思うわけですよ、
うん、
余計なこと書かなくていいし、
はい、
じゃあ何か肺があったらしっかり記入してくださいなんて何もしなくてもいいわけだ。でもその代わり告知が簡単な分掛け金が高くなるんですね。それはある程度持病を持った方のグループの保険になってくるので、そうするとやっぱりお支払いする保険金を保険会社からもらうような率が高くなるでしょ。だからちょっと他の健康な人よりは少し掛け金の余計になるような保険になりますね。
はい、うん、保険によっても様々条件があると思いますので、うん、加入の際はしっかり条件とご自身の健康状態を鑑みて契約するのが大切ですね。
そうですね、ですので持病があるからといって別に入れないわけではありませんので、ちょっと聞いてみて、健康な人の保険で入れるのかな、ダメだったらこの保険があるよと、それももうクリアできないのでもう何も難しいかななんていうこともありますので、まずはね諦めないでね聞いてみてもらいたいですね。
はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、持病があっても諦めないで。はい、
持病があっても諦めないで、
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は、個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ 足長保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。